はい。というわけで、後半を始めたいと思いますけどね。はい。はい、またこれ、ツイッターの方から、
はい。
いただきます。ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
千原風呂結び会より、
はい。
確かに宣伝とかだけをパッと見ると、リア充が前戯代わりに見るあれねっていう印象になってしまう。茶碗さんの言うとり、実態は全く違う。これ逃してしまった客が多すぎて実にもったいない。そうですね。
はいはい。
うん。そう、さっきも言いましたけども、さっきもっていうかね、前半で言いましたけども。
いやー、あったね。
もったいない。
あんま立ってないもんね、多分ね。
まあでもね、あれでしょ、一作目と二作目、上の句下の句合わせて、30億ぐらい。
ああ、じゃあ犬か。
最後の結びがどれだけいったかはちょっとね、最終はよくわかんないですけど。
犬か。
10億とか超えてますかね。超えれてないような気がして。
いいんじゃない、いいんじゃない、
見てほしいですよね。
で、いいんじゃない、
3本続けて見てほしいな、
この3本作品。どれがどうこうじゃないからね。
いや、本当にね。
うん、
いや、主人公千葉ちゃんもちろんいいんですけど、
うん、
野村修平くんがね、
修平がね、
ええ、非常にこの成長が見られるのが非常にいいです
ね。いや、この中で出てきたさ、なんか千年経ってもさ、歌われる歌みたいな。
はいはい。
あ、いい映画だな、いい話じゃないですか。
いい話ですよ。
もうね、映画館でかかってるのも1年経ったら忘れられる作品ばっかりです
さ。それを説明してるのが、君の名の上白石萌音ちゃんっていうのがまたいいですよね。
ややぶすがね。
そうそうそうそう。
ややぶすでしょ、
ややぶすっていう
表現だよね。ちょうどいいぶす。
ちょうどいいぶすっていうか、まあまあ、ね、
そう。親近感のある
ぶす。親近感はあるよ。
そう。なんか親戚の、なんかこの言いそう。
マスコットキャラですか。
そうそう。
うん、
いいところ
ですよ。ヘブス。はい、ありがとうございます。すみません。埼玉の大沢さん、
はい、
ありがとうございます。ちゃんまさしんじょさんフォローされてますかということで、
お、
なんかご紹介いただいたのはですね、これね、カノー姉妹、美と愛の名言集。
何いきなりなんでカノー姉妹の話がいきなり入って
る。全ての人が求めているかのような恋愛ですが、本当は誰しもがしなければならないものではありません。その人にとって興味がなければ、一生しなくても全く構わないのです。
何それ何本、
いや、カノー姉妹の名言です。
カノ
ーさんのポエム。
ああ、それポエムが上がってるってこと？
どういうことボットみたいな感じで。
あ、そういうことね。
ずっと流れてくる。
ツイッターのボットで、カノー姉妹の名言が流れてくるってこと？
はい。
ああ
。いや、もちろん僕はフォローしましたよ。
フォローしてどうすんだよ。
いやー、ちょっとやっぱね。
いきなりさ、
ファビュラス。
うん、いきなりファビュラスのさ、なんかマントラが入ってきてる。
マントラが
入ってきても困るじゃん。
ノーマクサーマンダー。
うん。やっぱそう、ファビュラスとはやっぱそういう、なんだろう、こう、それちゃんと整えてからファビュラスとは
会いたい。何整えてから
心を整えてから会いたい。
サウナに入ってからみたいな、
そういう話。そう。いきなりなんかこう、あ、そういうボットがあるのね。まあ、あるか。
あるか。
でもマネトリーの話です。
マネトリーの話。
最終的には。
あら、あの本何でしたっけ、
なんだっけ、もう忘れちゃった。
俺たちの加納京子様。
そう、忘れちゃった、あの本。はい、最高だったもんな。
はい、詳細はちょっとね、第40何回の、ね、俺たちの加納京子様をお聞きいただければ。はい。もう40何回で忘れちゃってます
ね。忘れちゃってるもんね。うちら忘れちゃってるもん。
忘れちゃってる。いい話です。はい。続きまして、名古屋の梅城さん、ありがとうございます。
はい、
続編に名作なしですが、
はい、
梅城的にはこれです。エイリアン2&ランボー2。1もいいけど、2も面白い。
あ、面白い、確かに。
これね。
うん、
エイリアンはね、
うん、
確かに。ワンの話は結構出てきますけど、ツーはほら、クイーンエイリアンとか出てくるし、
うん、あと最高じゃん。
あとパワーローダーでね、最後ぶっ飛ばして、
うん、
倒すっていう、
うん、
気持ちのいいシーンなので、ツ、う、ー、ん、いいですね。
ツー最高ですね。
ランボー。
今度は戦争だっていう、なんか確か
に。それ言えなしこすぐ。今度は戦争だ！
いや、でもなんかそんなキャッチコピーだったよ、確か。
本当に。
うん、
じゃあ言えなしこすぐは、エイリアン2のキャッチコピーをパクったってことですか？
そう、パロディにしてたような気がする、言えないこつは。
エイリアン、
うん、エイリアンは確か今度は戦争だった気がするもん。
確かにね、最初だからパニックムービーですけど、うん、これはパニックホラーなのに、2だとやっぱね、SF アクションですよね。
うん
うん、で言うと、ランボー2。ランボーもね、はい、やっぱ1と2で方向性が違ったじゃないですか。
うん、
ワンはなんかそのベトナム戦争から戦争機関兵のその心の闇で、やっぱこうね、の立てこもりの話じゃないですか、ランボーが。
はい。
なんか政府に対して。
はい。
ツーはそのランボーの、ジョン・ランボーの、兵士としての戦闘力を買われて救出に行けるって話じゃないですか。 主人公一緒だけど全然方向が違うっていう。
ランボー2も好きだったな、見に行ったな、ミユキザ父親と一緒に見に行ったな、ミユキザ。
グレムリンでギズモが真似しましたもんね。ランボー
2真似してた、あの弓矢にな、
そうそうそう、先に火つけてね、
火つけて、
そうそうそう、
ランボー2よかったな、
ランボー2いいですね、
よかったな、
うん、あとこれで言うとあのプレデターもそうじゃないですか。あ、これ
え、プレデターは何、その2の方が面白いの？
それはそうなっちゃうとちょっと違いますね。1はそのパニックホラーだけど、2はその
セ
クアクションということで言うとですけど、
2の方が面白いっていうことになったら、まあ確かにランボー2と、
まあでもプレデターも2の方が趣が変わってるとか、あれ密林じゃないですか、最初1は。
いや、だからそれは分かるよ、言わんとしてる。コンクリートジャングルでしょ、
2。そう、あのね、LA ですっけ、ね、現れて。キャンディー食べるって言いながら殺されてる。
2はあの、治療シーンからのなんかドリフみたいに部屋出てくるドーみたいなの
から
シャーで、あそこは爆笑だったけど、あそこ以外は結構、
えー、ダニー・グローバーいいじゃないですか。
いや、グローバー頑張ってたけど。
グローバー頑張ってます
よ。グローバー汗かきすぎてたしな。
メタルブレードみたいな汗かき。あの、回転のゴミ。
いや、悪い映画じゃないけど、やっぱ1に比べちゃうとね。
最後、長老からあれもらえるじゃないですか、ピストルみたいなやつ。
あ、もらえる、もらえる。
戦士の勇者の証もらえるじゃない
ですか。勇者の証をもらえるな。
受け取れ
よくわかんないね、意味が。
いや、だから認められたってことでしょ。
よくわかんない。
いい話じゃないですか。近々やりましょう、プレデター1、2は。
プレデター1、ワ
ン、ツーは近々やりたい。
やりましょう、じゃあ。
はい。
はい、
あとね、上島さんも的にもう一つありましたと。上島的にはマトリックスですと。斬新&衝撃&大好き映画です。1を何度も見たいですが、2と3をね、ミルク放送局で取り上げてください。
やだよ。
注目ポイント、序盤のネオはイデラ教にしか見えない。はい、
2、3覚えてないもんな。なんか3気合入れて砲台撃ってたっていうシーンしか覚えてないもんな、3。
マトリックスね、
それ以外何も覚えてないよ、
全然覚えてない。だから1 の, あの後ろにあのイナバウアースタイルで銃弾を避けるっていうあのシーンしか、
有名なね、
もはやあそこの印象しかないんですもん。
マトリックス1はね、面白かったよ。
エージェントネオ、
うん、なんか映画館で毒ついてたけど、見ながら毒ついて、まあでもいいかと思って帰ってきた。
毒ついてたけど、
うん、毒ついてた覚えある、映画見ながら。な、結局は間の声だな、
間の声だな、
言いやがってよと思ったけど、まあまあいっかと思って帰ってきた。
そうですか、
うん、2、3は覚えてないね。
モニカ・ベルッチですっけ、あのあれって、
あの
あヒロインじゃねえわ。
どうだったっけ、
あれヨーレッドからか。
どうだったっけ。
もう知らないのに話すのやめます。
モニカ・ベルッチ聞いたことあるな。
あのマレーネでね、すごいエロ可愛い美魔女です。
モニカ、
イタリアの司法です。
モニカ・ベルッチ、
はい。エロいおばさん。
エロいおばさん。
エロいおばさんですね。
出てこねえよ、お前。
リローデッド。あ、そっか。マトリックスと1は関係ないですね。
マトリックス。
マトリックスです。
マトリックス。
はい。
あ、出てるような気がする。
出てるような気がする。
けど、全然覚えてない。
全然覚えてないですか。
全然覚えてない。
はい、
すげえな、マトリックスの2、3覚えてない感半端ないね。
見てないんじゃないですか。
見てるよ、見てる。見てるけど、マトリックス2、3これだけ覚えてないってなかなかないよ。
多分俺は見てないな
ぁ。もう見てる。
ワンはちょっと見たかもしれない、うん。でも全然記憶にないですよね。見ますわ、じゃあ。
絵面は結構やっぱ斬新だよ。かっこいいしさ。なんでこれだけ見てないんだろう。
ね。
これだけ見てない感がある
の。見ましょう、じゃあ。
はい。
また。
はい、改めてマトリックスを見るなんてなかなかないよね。
確かにね。
うん。
いや、逆にすげえ流行ったからね。なんかね。あれも、ミッションインポッシブル。
はいはいはい。
うん、じゃあちょっと見直しますね。はい、うん。杉吉のりたまさんありがとうございます。はい。はい、何週か遅れて東京ミルク放送局の、バンドエイジの回聞く。所得隠しの際の個人事務所がオフィスメイワーク並みも触れてほしかった。はい、バンドエイジの持ってる個人事業者の名前がオフィスメイワーク。
はい。
これどういうことですか？迷惑ってことですか？
迷惑と迷惑をかけてるでしょ？
なんでこういう名前にしたんですかね？世間様に迷惑ばかりかけてるからっていうことなんですか？
そういうことなんじゃないですか。
あ、じゃあ、あれが嘘から出た誠になったわけですね。なぜ体を表してしまったわけですね。なるほど。
この前深夜番組で、吉田豪さんがさ、
はいはい、
有名人の残念 なんか YouTuber みたいなの、
インタビュー王ですからね、
紹介して、
はいはい、
で第5位にバンドエイジやってたよ。
はい、あ、5位、うん。そこでも5位なんだ。
うん、
微妙な順位。
郷さん、聞いてたな、はい、うちら。
まさかの
郷さん。
吉田郷が聞いてるとなったら、かなりの、もう、
そうか、郷さん聞いてんだ、これ。
郷さん、だって、ゲストに
来てた。ちょっと寂しくなったね。
寂しくなった。
うん。一言連絡欲しかったよね。別に全然いいんだけど。
いやーね。
うん。そっから広げてって、はい、僕の企画です、みたいな、なんか顔してたけど。
いやいやいやいや。いやいや、関係ないです。
関係ないか。
それぐらいのネットワークは持ってます。
ネットワーク持ってるよ。
独自ネットワーク持ってます
ね。それはそうだ。それはそうだ。
それはもう、あれだけインタビュー言ってれば。はい。続きまして、ヘビレビさんありがとうございます。はい。この映画は大好きなんですが、続編大丈夫でしょうかということで、映画機構の、ツイッターから、デンゼル・ワシントン主演、はい、イコライザー続編、ザ・エゴライザー2の予告編が公開。
ほー、あ、イコライザー2やるんだ。
イコライザー2。デンゼル・ワシントンね、いい役者さんですよね。
イコライザー2。
はい、イコライザー
2。おー、出てきたよ。
お、
はいはいはいはい、
はい、ジェンゼル・イズ・バイク。最近そういえばあんま見てなかったですね、ジェンゼル・ワシントン。
なんかね、
はい、
聞いた話だけど、
はいはい、
あのせなんだ、あのハリウッド俳優を全員なんか顔のモデリングを撮って、
はい、
でなんかこう何ほらハンサム
ハンサム、はい、
ハンサムというか美形っていうのはさ、はいはい、基本的にはやっぱり左右対称じゃない。
まあまあそう、
ね。まあまあまあまあ。
で、
うん、その中でハリウッド俳優の中で一番こう左右対称の比率が整ってたのがデンゼル・ワシントン。
はい、マジで意外。
一番要は、一番イケメンなんだよ、要は。素材としては。
そうなんすか。ひょっこりはんみたいなことじゃないですか。
違う違う。
真ん中にこの、あの、鏡を置いたら同じ顔
するでしょ。そうそうそう。本当にと思って。デンゼル・ワシントンだって。
イケメンのイメージない
んだ。ないよ、俺もないよと思って。
黒人の渋いおっさんですよね。
阪神のロサリオみたいな顔して
る。3割30本
打ちそう。3割30本打ちそうな感じだけど。
そうだね。
らしいよ。だからその観点からイコライザー2を楽しめるかどうか。
その観点から、なかなか楽しめないでしょ。ああ、この人ハリウッド一のイケメンなんだって思いながら見ると。
いや、おっさんやないか、ただのこれもう。
トム・クルーズ作品とかよりも。
そういうことらしい。
言い方見はないでしょ、別に。
そういうことらしい。
まあね、名優ですから。わかりました。じゃあね。
まあまあまあ、ではまあ大丈夫かってことに関しては、まあ、大丈夫なんではないかというふうに答えるしかないですね。
何も不安もないです。
はい、何も、エンゼルに対して何も俺ら不安はないよね。
はい。
すげえな、昔からの友
達、ね。エンゼルに関して。
はい。
はい。続きまして、こちらもヘベルさんですね。はい。はい、おすすめ、菅田将暉ですが、火花はどうでしょうか。現地のレッドコマさん、ジャガモンの斉藤さんが紹介していて感動しました、ね、夢を追って成長していく姿がすごく眩しかったです。あとは瀬戸内海かなということで。はい。まさきも話しも出ましたが、菅田将暉のね、
火花ね。
火花、はい。
あ、見るか、じゃあこれ。
火花ね、結局見れずに終わっちゃったんですよね。
見てないもん。
せっかくね、お勧めしていただいたんで。
見るか。
ピースマタヨシさんね。
見ようか。
え、これ、監督板尾さんなんですか。
あ、そうそうそう。
え、知らなかった。へぇ。
まあ、いや、みんなでもまあまあ面白いっていいよ、これ。
でも割と評判はいいですよね。
うん、でも誰も人入ってなかった。
誰も入ってない。結構これ、主題歌とかもなんかね、あれ今年ですかこれ。去年
今年だか去年だか。
なんか、主題歌とかもなんかね、うん、よく聞きましたからね。わかりました。火花ね。
はい。
わかりました。了解です。はい。カズハスさんありがとう
ござい
ます。はい。アニメーターの心得的な文章を読むと、高畑勲の指示の仕方がかなり無理あるのが分かって面白い。やりたいことやって逆が来ないならしょうがないわ、名言。まあね、うん。
そうね。ニュアンスで書いてくれっていう雰囲気だからね。
もううん、で、そのように、こうかなと思ってやったら全然違うダメ出しされる、うん。
その違い方もニュアンスが違うだからね。
あ
困った、ね、どこをどう違うじゃなくて、なんとなく違うだから。もう泥沼化するのがもう丸見えだよね。わかりましたで、ね、直して、うん、だからね、違うんだよ、ニュアンスがって言われちゃうから。
もう一生合わせらんない、
ね。いや、でもどっかで会う、どっかで会う。
投稿してたら一本作るのに8年かかったって話で、うん、8年と英語15分でした
っけ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
はい。
そういう、ものづくりってさ、そういうことな気がする。
そういうことですよね。うん、一生たどり着けない何か追い求めていくことだけがいいものを作る何かとですね。うん、はい。塚さんありがとうございます。
はい、
最近アニメ、シュタインズゲートゼロを見ていて思うんですが、
はい、
高畑勲さんは生前にアマデウス化、かっこ人工知能化できているは、永遠に名画を生み出し続けられたにと不謹慎ながら妄想が止まりません。永遠にこき使われることになるであろう、ジブリスタッフの苦労を思うと闇が深い話ですが、今言ったのと全く不安そういうことですね。
下毛ゼロ見てるちゃん
と。下毛ゼロ僕、まぁ、あ、ちょっと遅れてですけど、
ああ。
はい、
あ、ちょっとアマデウスってのはなんか、はいはい、端末で人工知能だよね、事前に
だから前作でシュタインズゲートにたどり着きましたけど、一応でもマキセクリスは死んじゃうんです
っけ。そのクリスが知り合う前の知能が全部入った、
うん、アマデウス化されてたんでしょ。
そうそう、それが全部端末に入ってて、それいつでも会えるっていう、
うん、
でそれを、
はい、
その機能を使って高畑勲でできないかと。
高畑勲が、
うん、
もしもスマホの中に高畑勲が入っていたら、
う
ん
う
ん、
もう電源切る。
そうですね、
着去だよ。
永遠に切った電源を入れられることがないし、もう iPhone ごとフォルマリン付けでしょ。
着去して一番アマデウス化しちゃダメだよ。
ダメ
ある意味
高畑勲宮崎駿はアマデウス化しちゃダメ
だ。高畑勲が残したさ企画書だけを作って映画化って多分一番早いと思うよ。
あ、そうですね、
一番早くて面白いような気がする。
うん、
絶対アマデウス化しちゃいけない人ランキング、ランキング1位だよこれ。
そうですね、
はい、
うん、いや、まあ、お亡くなりになったからこそね、はい、まあね、いいものを作ってくれたら、はい、ってことですから、はい、ありがとうございます。はい、次はしてゼロワンさん、
はいはい、
はい、大変です。ストリートオブファイヤーデジタルリマスター上演決定だそうですってことね。この間冷蔵駒さんも言ってきましたけども、はい、デジタルリマスター版ストリートオブファイヤーは7月22日から東京シネマと新宿ほか全国順次公開。超近いじゃないですか、ここから。すげえ近所ですよ。
半径300メーターぐらいです。
歩いて5、6分で行きますよこれ。ねえ、
行く。
まあ、海次郎さんからも、俺たちのストリートオブファイヤー来ましたね、ミルク放送局、あるいは鳴海理子さんの影響か、どちらにしても俺たちのストリートオブファイヤーと。これは見に行かないと。
でうちらの影響も多大にあると思うけど、
これやっぱね、
うん、今日だとうちの学生の一人がだって魚屋の格好でいたもん。
すでにウィリアム・デフォーの
コスプレ、ウィリアム・デフォーのコスプレをして、もう普通に今日授業を受けたから、かなりのやっぱ影響が出てる。
影響力、
うん、
レーベンのコスプレをして、
うん、レーベンコスプレだったね。
いやー、またちょっと流行るかも
しれない。うちら呼ばれないのかな、
その公演で、
しつけ役として
初日舞台挨拶
みたいなんで呼ばれねえか。呼んでください。
シネマートさん、
すぐ行きます。
シネマートさん
歩いて行くんで
菓子折り持っていきますんで、はい、シネマートさんぜひ
よろしくお願いします。
船輪の芋ようかん持ってきますんで、
はい。見に行きたいね。
いや、もうやっぱこれスクリーンで見たらやっぱまた違うでしょう。
あの間のたるさとかを実感したいもんね。
ねえ、うん、その80年代何が
熱狂するんだろう。これいつ終わるんだよっていう。
いや、話としては単純ですごいいいですよ、うん、単純明快ですよ、
はいはいはい、
うん、面白い、はい。ナナミシンプソンさん、ありがとうございます、はいはい、ゴーストバスターズ会が、起きたら自動でダウンロードされてたので、この後聞く予定、リクエストにお声いただきありがとうございます。
あ、いえいえ、
そうだ、ナナミシンプソンさんのリクエストでしたね。
あ、そうだ、
はい、
すいませんね、全然つまんないって言っちゃってね。申し訳ない、
すいません、
申し訳ないです。
もうちょっとなんかしっかりと、
あれリメイク版見たの結局新曲、
ああ、まだちょっと見れてないんですよ。借りなきゃと思って借りですね、借りちゃいました、
ね。何か、何見ちゃった、
ノッティングヒルの恋
人。まあ、全然ちげえじゃねえかよ。
ロマンチックコメディね。
全然ちげえ、普通のやつだよ。
いや、だって、ヒュー・グラントが結婚するって言うから、
知らねえわ。
永遠に結婚しないと思われた、帝王が。
じゃあ、まあちょっと、はい、ゴーストバスターズね、リメイク版見て、
あ、見ます
ね、やりましょう。
しっかり評判なのでね。
はい。はい、
続いても同じ方ですね。ナミスさん、ありがとうございます。ちゃんまつさんが地配フル会で、引き算をすることの大切さを語っていたことで、なんで地上波テレビが面白くないのか理解できたと。引き算ができないとないどころか余計なものを足すから、品種効果番組の期間は大抵なぜ何々をやっちまうのかでは、で、まるまるをやらないのかはほぼない。ちなみに娯楽番組はバラエティ番組の話です。ようなんですよ。そうですか。
そうです。
いろいろやろうとしちゃってるぞ。
いろいろあるんだよ。いろいろあるんだよ。で、そんな攻めないで、日大アメフト部を。
日大アメフト部の話は別にし
ない。そんな攻めないで。
やっちまうのかね。
うん。
あ、やっちまった結果、批判されてると。あ、これをやらないはないよって言われたけど、やらないという選択の方が正しかったよってことですね。あの選手は。
うん。
某 A 君は。まあでもね、自分で会計開いて謝罪してましたから、
うん、
丸坊主にして、
うん、まあ、たぶん、そうね、引き算でやった方が面白いっていうのはみんな分かってんだけど、うん、やっぱ権力には逆らえないから足し算をするしかないんだよね。
それで言うと池の水全部抜いてみたってすげえ企画じゃないですか、
うん、あれは引き算でしょ。
文字通り、
うん、もちろん引き算
を抜くという、
うん、
いや だってその企画が出た時点で、それ面白いのってなるじゃないですか、絶対。
めっちゃ面白いじゃん。
めっちゃ面白いですよ。
ドラート、いくつ？雷魚いるねみたいになって
パートいくつとか、すごいですよ。あれ革命ですよね。そこにたど、そのシュタインズゲートにたどり着いたっていうのが、テレビマンとして、
引き算ね。すごくないですか。引き算ね。引き算ね。まあ、引き算なんだけど、うんうん、引き算だけしてると、はい、
ただの薄味になっちゃうんですか？
届かないんだよね。
あ、視聴者に。
うん。で、やっぱりどうしても見てる人のパイのことを考えるから、
あ、
例えばじゃあ、このポッドキャスト聞いてるのが、はい、ただ全員女子大生だったら、
女子大生
向けの話をするわけじゃん。女子大生が好きそうな話をするわけじゃん。
あ、
で、このポッドキャストを聞いてるのはほぼ30代から30代のおじさんだけでしょ。
3、40代、ね、
で結局3、40代のおじさん向けの話になってるけど、もしこれテレビ番組とかになってきたら本当にインスタコーナーとかぶっ込まれていけなくなってくるわけよ。
あー、クソ
クソ、今週のおすすめ旅館とかをやらないといけないわけよ。
はい、
嫌じゃん、うちら。そういうの
嫌っすね。おすすめ旅館ぐらいならいいっす
よ、ね。いや、まあ、おすすめ旅館ならいいけど。いや、なんかさ。
おすすめ二郎系を紹介するんでしょ。
それはまた全然、その瞬間に30、40代になってしまう。だ難しいんだよね。ターゲット層をどこに絞ってはいるんだけど、結果的にやっぱりいろんな人に見てもらえるようにするためにはどうするかってとか足し算になっちゃう、
ね。いいじゃないですか。でも僕らが楽しいと思えることって、やっぱ3、40、50代向けの男性のものになっちゃいますもん。いいじゃないですか。もうタイトル変えましょう、来週から。40歳からの地図にしましょう。40歳からの地図。
やだよ。やだよ。29歳までの地図だったらかっこいいじゃん。
40歳からの地図。
もうなんかし、おじさん確定してるよ。
いいんですよ、もう。僕もだってもうこの夏から、あの、死者誤入でアラフォーだから、もう、しょうがない、もういいんですよ。40歳からの地図。
やだよな。
もう彼らは29歳から先のことはどう受け止めてるのかっていうのもやっぱ気になるんで、もう我々ちょっと先を見ていきましょう。
40歳からの地図。なんかやだよ、なんか。労災もらうみたいな感じになってきちゃってるし。
年金払ってこなかったけど、ちゃんともらえるんでしょうか。
評価みたいな。
もらえません。
はい、女子大生からのお便りをお
待ちしてます。はい、続きまして、最強のおささん、ありがとうございます。新庄さん、
はい、
サンダーストーム、僕ですよ、ぜひレビューください。ということで、大沢さんが、大沢さんが、
お前のことは言ってねえよ、サンダーストーム。
サンダーストームがうちにあったんだけど、誰からもらったんですかって話に対して、大沢さんが、これ見てみてくださいって。
ああ、で、それはありがとうございます。
はい、で、僕らやりました。
見て、ひどかったって話
で。ひどかったって話して、大沢さんからその回の感想が来ました。はい、ちゃんまさん、新庄さん、こんにちは、埼玉の大沢です。はい、171回、俺たちのサンダーストーム、来航の夜に拝聴しました。ついにサンダーストームを取り上げていただき、本当にありがとうございます。ちなみに新庄さん、等倍速で鑑賞した僕を褒めてください。とても苦痛な時間でした。今もことなき出されのサンダーストームですが、3倍面白く感じる方法があります。これも差し上げた DVD の中にあったと思うんですが、パシフィックトレジャーというアドベンチャー映画を見てから、もう一回サンダーストームを見てみてください。きっともっと楽しくなると思います。
なんだよ、パシフィックトレジャー。
話は変わりまして、
話変わるのかよ。
映画でディープレイヤー1鑑賞しましたが、ガンダムで行くのセリフは、僕ならサイズも含めてサイコガンダムで行きます。それだけです。これからも配信頑張ってください。はい、
いや、あのサンダーストームに関しては、はい、家で見ようと思ったら字幕が出ないっていう。
どういうことなんですかね。
送ったじゃん、動画。
企画が合わないってことですか、そのプレイヤーとの。うちはちゃんと出ました。
再生したくないんでしょ。
拒否。
うちのプレイヤーが
再生拒否。
日本語字幕はなぜか表示されないっていう
こと。あ、日本語字幕出なかったら本当に何にも分かんないです。
何も分かんないから。
機械もねえし。
うん、だ分かんない。
分かんなかったんですね。
分かんない。だからやりたく、うちのプレイヤーは再生したくないって
こと。分かったところでつまらないですよね。うんうん、そうですか。パシフィックトレジャーっていう
映画。何そのナショナルトレジャーですらないの。
あ、なんか僕、うちパシフィックトレジャーっていう映画なかったんですけど、これ、ちゃんまさんのうちにないですか、
多分ね、あるような気がする。
多分なんか、いただいた DVD
で分けたもんね。
分けたんですよね。ちゃんまさんちにあるんじゃないかなと思って。
パシフィックトレジャー、なんかこの前本棚聖書なんかあったような気がするの。
そうですよ、それ。それそれちょっとまた今度
パシフィックリムじゃないの。
パシフィックリムじゃないです。トレジャーっす。
え そんなのないよ、世の中に。
ある
勝手に造語を作って、あるファッションフューチャー、大日本帝国の黄金伝説を終え置いたくねえよ、だから。
そう、タイトルだけでダサくなってあるんですよ。もう藤岡弘探検隊のサブタイと同じじゃないですか。
やだな、
大日本帝国の黄金伝説を終え。
あ、もう辛い。
置いたくねえ。
フィリピン1945年出てきたもん。
ああ。
もうこれ予告だけでいいんじゃないですか、これ。予告見れば。予告見たらもう見たことになるでにしちゃダメ。
じゃあちょっと後で僕も予告見てみます。
ダメ。
でもギャガですよ、配給。
配給はね。
そこそこ、そこそこですよ。
配給はね。
うん。はい。はい。わかりました。パシフィックルージャー。あと、はい、あの、ガンダムで行くのところ、最後ガンダムで行くそうですけど。
新庄さんなんで行く？
僕はね、ツイッターにもちょっと書いたんですけど、やっぱね、F91 で行きたいです。
あ、
分身からのベスバー乱射で、あの、一網打尽にしてもらいたいですね。いけたはずなんですよ、あの世界だったら。
いけたね。
なぜ、ファーストガンダムで行ってしまったんだ。そして30秒で、あの、消えるっていう。もうちょっと粘ってくんないですかね。
3分。
え？
だ、本来だとウルトラマンだったからさ。
あ、そっか、あ、それで時間制限ある
んだ。そう。
でもウルトラマンなら3分持ったんじゃないですか。うん、てか怪獣戦うならまあやっぱウルトラマンじゃないですか。
うん。
メカゴジラ戦うためにガンダム出すってはちょっとまあ、つぶらやが NG だったんですか。
当時はね、今なんか OK だし。
ああ。だからもうちょっとあの著作権がもうちょっと緩かったらもっといろいろ出したかったってことですよね。
だから多分2作るでしょ、余裕で。
あ、
でこれ1がこれだけ世界中で当たってるから、うん、今 NG 出したディズニーとかももう OKOK、はいはい、の世界になってくる
でしょ。OKOK の世界ですか。
うん、
うん、
いいの、スピちゃんがやるんだったらいいよって言って。
もう最初からそういう許可出してくれるよ、
ね、見てないもん、わーんって言うもん、たぶ
ん。こんなもん、こんなもん言われた
っていう感じじゃない？だからまあ、2がちょっと期待。
あ、2ね、続編作るんだったらですね。
うん、
うん、なるほどね。はい。まあ、じゃあ続きまして、はい、もうちょっと行きましょうか。
はいはい。
せっかくの、あの、お便り会なん
で。はい。
じゃあちょっとまたツイッターの方で、
はい、
いきますけれども、はい、スパスパさん、ありがとうございます。はい、お便り会拝聴、あ、この、先月のお便り会ですね、4月の、はい。わ、はい、かりますよ、ジャーマスさん。ハニーハンターに憧れ、チンキンガールズに浴場した中二病真っ盛りの陶器日々、教習だ、かっこ名刺花探偵立花カップ焼きそばかりの小沢ひとしさんのセリフリーによ。
チンチンガールズね。
何、チンチンガールズって。
チンチンガールズ。
チンチンポテトじゃないですか、
チンチンガールズ、違うよ。チンチンガールズっていうのは、チンチンガールズっていうのは、ギルガメッシュナイトの元番組。
何せ。
そうそうそう。それはね、良かったね、チンチンガールズ。チンチンガールズも世界不思議発見かなんかでやってた。
あー、ギルガメね。ギルガメツナイト2ね、うん。やっぱエロ番組ってなくなりましたもんね。今、深夜番組でもエロくないじゃないですか、別に。
うん、
あれはもう放送のコードの問題なんですか。昔、ちょっと11時過ぎたらもう、突然エロかったじゃないですか。
エロかった。エロかった。
エロかった。
エロかった。
タモリクラブでとかですら、ちょっとね、乳輪出たりとかしてたじゃないですか。たまにエロ企画みたいなのあります
けど。いろいろあるんだろ、もう流しちゃいけないとかさ。
いや、だって、関西圏、サンテレビでも大人の絵本とかやってました
ね。あ、やってたね、大人の絵本ね。
大人の絵本。西川のりおののりおり天国。
やるとその辺ね。
中学生
の、まあ、まあまあ、その、
俺じゃない見てました、はい。
うん。いや、そのね、規制が今厳しいっていうのもあるんだけど、うん、ものすごく難しい話なんだけど、
はい、
おっぱいって検索すればおっぱいは見れるわけじゃない。
そうなんですよ。ありがたくないんですよ。
そこの問題なんだと思うよ。
もうネットで見るもんになっちゃってるんですよね。うん、わざわざ危険を犯してみるみたいな。
そうそうそう。リスクを負って。
うん、
中高生とかもまずだってスマホを買う理由がだっておっぱいを見たいからでしょ、あいつら。
そうでしょうな。う
ん、なんか友達が持ってるとか、なんか勉強で使うと嘘ばっかり言って。
ああ、スタディアプリ。
ど
スタディアプリ入れる
からとか嘘ばっかり言ってるけど、99% まずその日の夜におっぱいとか検索してるもんね。無料 AV とか検索してる。それだけだよ、多分もうあいつら、履歴。
だけ。
だけだよ。
そうですね。まあ、そうなっちゃいますよね。うん、やっぱりエロは、その、そういう電子機器を家電とかそういう技術を先に進める原動力になるんですよ、うん、だって VHS があれだけ普及したのも、アダルトビデオが VHS で発売されたからって言いますもんね。
洗濯屋ケンちゃんでしょ。
洗濯屋ケンちゃんなんですかそれ。
知らない。
知らない。
洗濯屋ケンちゃんっていう
ケンちゃんシリーズの
ケン、
はい、
VHS のを作っている、
はいはい、
ビクター が最初にその企画を作ったけど、ソニーのベータにグイグイ押されてたんだよ、うん、
最初はね、ベータの方が優勢だった、ね。
で、ベータの方が正直物もいいし、うん、放送用というかテレビ局とかベータ使ってるし、
はいはい、
やっぱこっちでしょみたいな感じだったんだけど、うん、ビクターが VHS デッキを買うと、
う
ん、試供品として、
う
ん、これが見れますよっていうのを無料でつけた。
う
ん、
ほうほうほう。
それが洗濯屋ケンちゃんっていうやつで、確か。
はい。
AV なんだよ。
それあれですか、あのボイン大好き翔太君みたいな、
そうボイン大好き翔太君みたいな当時は見る媒体がエロ映画館に行くとかツナイト2とかしかないから、
はいはいはい、はい、
世のお父さんたちは家族のためにビデオデッキを買ってやるという理由で、
はいはい、
理由で洗濯屋ケンちゃんは自分のカバンの中にスーッと入れ自分の戸棚にスーッと入れ、子供が昼間ビデオを見た後夜中洗濯屋ケンちゃんを再生するっていうことで一気に VHS っていうのシェアを取ってた。
本当だ、洗濯屋ケンちゃん出てくる
素晴らしいよ洗濯屋ケンちゃんは
なるほど、
でそれを俺なんかテレビで特集しようとしたらダメだって言われ
たこれじゃあちょっと穂積さんにやってもらいましょう、
うん、ダメだっていうか、なんか
富山放送局の穂積さんのところに持ってってそれ記事にしてもらいました
、ね、うん、そう、なんかね、うん、はい、怒られた、
怒られた、
うん、プロデューサーに怒られた
放送的なやっぱね、うん、ふーん、いい話聞きましたよ、
うん、いい話で涙が出てくるVHS が広まった理由だからね
これいい話ですね、
はい、
うん、はい、すみません、ヘベレカさんありがとうござい ます、はい、はい、アベンジャーズインフィニティウォーを見てきました、感想はです、ネタバレ上等の感想会を楽しみにしています、ということで
見てきた、新庄君
見てきてないっす、
ちょっとだ、アベコミは新庄君は
だから僕だって言われたんですけど、ちょっとね、見たいものが多すぎてちょっと追いつかないっすね、
新庄くんがアベンジャーズ見に行くからと思って、俺はちゃんとランページ見てきたよ。
ランページもまだ見れてないし。
何やってん
の、忙しいんですよ。金はある時間がない状態です、今。
腹立ただし、ランページすごかったよ。
いや、面白そうですよね。
もう、だって俺生まれて初めてで、まず映画が始まる予告の中に寝たからね。
はい、早い
早いよね。生まれて初めて。
早いよねっていうか。まあ僕
予告でまず落ちて、
ああはい、予告でね、
ふ、
はい、
うん、って起きたら、行事行事とかなんかロック様が、
ロック様がね、はいはい、
したらなんか白いゴリラがロック様に向かって中指立ててる、
ああ、
でニヤニヤ、おおおおおとかでニヤニヤ笑ってる、ああやべえすっげえ面白いと思ったら、はい、またすぐ深い眠りに落ちてしまって、
はい、
でもふと気づくじゃん、
はい、
しかもラストシーンだ、
それもう見てないですよ。僕がブレードランナー2049見に行ったと一緒ですよね。
ラストシーンで、なんかでかくなった白いジョージが死んだふりした後、また中指ロック様に立てて、エンドロールだった。
すごいネタバレもかましつつ、
うん、でもね、はい、多分ね、見てないけど、メンタル的には見たんだと思う。
まあ、僕もそれは見たってことにしますよ。
うん。
うん、つまんなかったんですか？
いやいや、だから、それしか見てないから、それだけは面白かった、やっぱり。すげえムカつく笑いがするけど、ゴリラが、おぐぐぐぐぐぐとか言うの。
ムカつきますね。
うん。それは面白かったから、まあ、1800円の価値はあったかなと。
あ、じゃあいいんじゃないですか。
うん、5分起きてないもんな、多分。
5分起きてない
本編。
ああ、僕があの、なんとかと魔女の花見に行ってみたんですね。僕もあれ10分くらいだった。魔女の花が出てこなかったって言いましたからね。
はい。
うん、はい、新庄さん、プリキュアがネットフリックスで配信してますよ。これはちゃんまさんと一緒に加入しなければと。はい。ネットフリックスを押してくる、はい。ネットフリックスか。そうですよね。プリキュアね。アラモードがね。あれなんですよね。アマゾンプライムビデオだと、一作目しか配信されないんでしょ、なんかね。
アマプラは見れんの？
アマプラは見れますよ。
あ、そう。
アマプラ、はい。
シーズン1が見れるってこと？
アマプラシーズン1ですね。でも14作ぐらいあるんで。前はね、
プリキュアのね。
それこそアイカツとか見れたんですよ。
あ、そっか。
もう終わっちゃってちょっと配信が。
あ、
なんでちょっとね、アマプラ。アマプラね、最近ちょっとなんかね、配信終了作品が増えてきちゃって。
あ、そう。
ネットフリックスも入るべきなのかなっていうのはちょっと思い始めてはいますけど。
難しいですね、
その辺はね。まあでも今、シップアイアンリーガー見始めたんで。
なんだっけ、それ、シップ
アイアン。サンライズの。アイアンリーガー。
聞いたことあるよ。
あれです。ちょっと SD ガンダムっぽい感じのロボットが、野球したりサッカーしたり。
はいはいはいはい。
熱いんですよ。
熱いんだね。
はい、熱いです。はい。 そんな感じなんで、ちょっとまた見終わったらやるかもしれません。はい。はい、続きまして、ゼロマンさん。はい、はい。レディープレイヤー見ましたと。
あ、みんな、
はい、
みんなレディープレイヤー
見てる。はい。70過ぎてこんなワクワクする映画を撮れるスピルバーグすげえというわけで、スピルバーグの原点、ジョーズをリクエストします。この映画の曲は、シャープレードそのままとかもないはず見る。
ジョーズね。
10作品だと思います。はい。ジョーズね、今年入ってみました
よ。ジョーズやりましょうか。
お、いいですね。
いいんじゃないですか、ジョーズ。
ロイ・シャイダー。
うん、はい。ジョーズ面白かったよ。
ジョーズね。うん。港町でね。うん。それができたっす。うん。蝶々が何もしないですよね。
うん。
いやそんなだってこの夏の限りの時にこんな大事な口を閉めるなんてそんなことはできんよ、
うん、
バクバク食われてっちゃうね。でも3人ぐらいで知恵を集めてなんか撃退する話じゃないですか。
うん
ね、上手
上手。じゃあ上手面白かったですし、
面白かったですよ。
何年か前にほら大阪のユニバーサルスタジオに上手、
はい、はいはいはい、
これがあって、なんか友人の子供とかで一緒に行ったのよ。
ほうほうほう。
まだ小学校上がりたてぐらい。
はいはいはい、はい、
で、
はい、
俺とその友人は、はい、いかにリアリティがあるかってリアクションをしてたの。
ほうほうほうほう。
これは遊園地の何かではなくて本当に
本当にサメが襲ってきた、
本当にサメが襲ってきたってすごい大げさな演技をしてた
の。その芝居をね。はい、
うん、
はい、
したら終わった後、はい、いや、ありえねえわ、とか、ちょっと怒り出して。
え、子供が。
うん。
はあ、
聞きだったじゃん、うちら。
もう、わかりました。死んでた。
食われるとこだったぜ。
なんちゅうアトラクション
なの？アトラクションだ、そういう、いやいや、こんなこと、ありえない。警察に電話した方がいいって怒り出してさ。
クレーマー、クレーマー。
そう。大丈夫だった、お父さんたち、みたいな。
いや、でも、出てきたらちゃんと、宙吊りにされてるじゃないですか、
上
手が。で、よかったねって何ですか？
いや、でも、いや、あんなのはフェイクだとか言って。あんだけ危なかったんだから、あれぐらいじゃない、あいつらはやれないって。
やれねえと。
あ、やりましょうか、上手会ね。
上手会いいですね。上手も何作かありますっけ？
ある。
ね。
あるけど、うん、ワンでしょ、まず。
まあまあまあ、ワン。
まずワンでしょ。
ワンでいいっすよ。
はい。
わかりました。はい、次よし、つかさんありがとうございます、はい。はい、夢のコラボ第2弾待ってましたってことで、あれですね、渡辺さんとのコラボ。
はいはいはい。
ジュマンジュウェルカムトゥージャングルを語るおじさんたちの宴。正直もっと聞いていなかったです。すぐ終わってしまったので、なんで30分だけなのよーと一瞬プッツン湯かこかしてしまいました。はい。徐々に第4部の湯かこになってしまいました。
よかった。30分くらいがちょうどいいんですって。
渡辺のあれね、そう、僕も普通に、普通に渡辺さん、の視聴者として聞いていて、自分がやってるやつ、面白かったですね。喋りながらも面白かったし、うん、30分ね。ちょっとでも、もっと聞きたいなと思わせながら終わるっていうのがやっぱ楽しい。
それぐらいがね、ちょうどいいんだと思うよ。
そうっすね。俺はもう、だって今もう、ダラダラになって今もう、もう後半だけで40分近くでしょ、うん、ダラダラですもん。こういうんじゃないですもん。もうちょっと欲しいなぐらいで終わらとくのがやっぱいいなと。よかった。もう一回やりたいですね。まあ映画も面白かったですし、うん、話すことも好きなかったんでね。
う
ん、
そうですね。
非常にこれは、
はい、
ロック様ありがとうございますし、はい、ね、私。
だ今度、だから、あれじゃない、はい、まあ90年代のやつも続きをやんなきゃいけないけど、
はい、
渡辺さんと、
渡辺さんの、はい、
今度、あれだよ、
はい、
ロック様の、新しいのやるから。
はい、ランページの次。
次。
はい。
スカイスクレイバー。
スカイスクレイバー、はい。
1キロのビルから飛ぶやつらしい
んです。1キロすごいですね。
高さ1キロ。
高さね。マクロスみたいな。
うん。しかもスカイスクレイバーってさ、
はい。
覚えてない単語。
え、プリンセスプリンセス。
そう。あれ俺30年間、見上げるスカイスクレイバーっていうのが、何のことだか分からなかったのが、
はい、
ついに解明されるんだよ。
あれは超高層ビルのことです。
言うなよ、今
知ってるわ、みんなみんな知ってるわ。
それが分かんなかったから、ずっと。
なんか、
それを見に行くための映画なのに、お前が今言うなわ。
いや、一般名詞ですわ、スカイスクレイパーって。
そうか。
はい。
じゃあ、一回見に行かなくて。
いや、それはダメか。それはまた別の話でしょ。う
ん、じゃあ、それを、あれをみんなで見て、またあの話をすればいいんだな。
いいんじゃないですか？
義足らしいよ。
言っちゃダメです、
それ。それは設定で言ってた。
設定でね。
義足とかもよくわけわかんねえ人。
義足、ロック様が、
そう、うん、義足って設定がさ、引きがあるのかどうかもよくわかんないもん。もう
義足だから見に行くってい
うわけじゃないけど、
あ、義足のやつなんかいたな、あれなんですっけ、
何、
バトルシップ、
バトルシップ義足のやついた、
あれいなかったっすか、なんかあれバトルシップじゃなかったっけ、なんか宇宙人と宇宙人と殴り合いするやつ
宇宙人と殴り合いするのはバトルシップでしょ
バトルシップのあれ なんか、
義足、でも義足だったような気もするけど、義足美味しいみたいな感じになってなかった、でも。
バッテリーのやつ。
ああ、なんかそんな気、ああ。
あれ、バトルシップじゃなかったっけな。バトルシップだった気がするんだよ。
はいはいはい。
義足のやつは、
あのスターウォーズの義足のやつでしたじ
ゃん。いましたっけ、
うん、
あ、じゃあちょいちょい出てるんですね、
義足のやつ、ね。ちょいちょい、義足美味しいんだよね、多分。
あ、塚さんの後半 のツイッター読みを忘れてました、はい、すみません。ジュマンジのね、ゲーム表現について特筆すべき点ってことなんですけど、
うん、
アバターの説得力の高さでドウェイン・ジョンソン兄貴のあのムキムキボディ、まさにゲームキャラのようなありえない肉体で、こんな CG みたいなムキムキマッチョが地球に実在する奇跡、素晴らしいと思いませんか、うん、まさにその通りですよ。
ドウェイン・ジョンソン見てるだけで笑ってくる、
ね、笑ってくる。しかもドウェイン・ジョンソンの今までこれかっこいいでしょっていう感じで使われてたドウェイン・ジョンソンが、もうそのまんまネタキャラ化されているというのが、非常にいいし、ちゃんとかっこいいところがいいし、非常にね、ロック様を味わい尽くせる映画ということで、よかったです。
カリフォルニアダウンって見たことある？
カリフォルニアダウン見てないんですよ。
あれはいいよ。
いいですか？
あれはいい。
いいですか？
もう、
はい、
ロック様が、
はいはい、
なんかもう家族思いの消防隊の隊長かなんかなんだ
よ。消防隊の隊長。
うん、でもあのカリフォルニアにものすごい地震が起きて、
あ、
それを家族をロック様が頑張って救うって話なんだけど。
はいはい。
その設定は別に全然 OK じゃん。
はい、
で別に見てたら、
はいはい、
まず地震が起きるときに、うん、ロック様ヘリコ乗ってるからね。
無敵じゃないですか。
うん、
地震
はぁーってやってるだけだから。
あの FF でいうレビテトかけて
る。そう、レビテトかけてる状態。で、
はい、
でしかも、
はい、
その、消防隊かなんかの隊長だから、もうロサンゼルス全部のことをなんとかしなきゃいけないじゃん。
はいはい、
けど、その日非番だったから、
お、
家族のことしか目にないから。
すごいじゃないですか。
街が崩壊してるのに消防隊の隊長が家族のことしか考えないっていうその設定に爆笑だったもん。
あ、すごいじゃないですか。東日本大震災の時に福岡に行ってて、しかも会社休みだったから全く関係なかった僕みたいな感じじゃないですか。
いや、それはまた立場とあれは違う。
しかも福岡全く地震の影響ないからラーメン食べ尽くしても
いやいや、それはまたちょっと違うよ。
2日で7軒回ってきて美味しいじゃないですか。ただ福岡の観光楽しんで帰って
くる。ただしっていう映画です。
ダウンね、
はい、
終わりました。はい、
あれ最高でした。
終わりました。ありがとうございます。続きまして、ナナミシムソンさん、90年代映画界のね、あ、そのコラボ界の後半ですね。
はい。
はい、映画関連なのに、おすぎさんじゃなくてピーコさんが怒ったのは、あ、ちゃんとおすぎさんと訂正入ってましたね。すみません、聞き逃してました。ちなみに、おすぎさんの逆進ぶり格好、世間の評価の裏を行く度合いはすごいけど、あれが独自の目線を持つ優秀さの表れなのか、単にセンスがないだけなのか、映画素人の俺には全くわからないってことなんですけど、これは、評価の裏を行く度合いってことは、それはもう単に見る目がないっていうことでいいんじゃないですか。おすぎさんが押したものは外れるっていうの
は。おすぎさんはだってちゃんと、お金を渡せばちゃんといいこと言ってくれます。
お金を渡せば、
それ仕事ですから。
あ、じゃあプロってことですね。
プロです、プロです。プロ、おすぎさんの言ってること正しい、正しくないじゃなくて、
はい、
ちゃんとお金を渡せば、それっぽいことはちゃんと言ってくれる。
なるほど。
うん、
映画コメンテーター。
映画コメンテーター。
はい。
あれでしょ、あれと一緒でしょ、はい、ほら、芸能人がブログでさ、はい、よくいきなりなんかこの化粧水いいですとか言うのと一緒だよ。
ああ、はいはい。すごいなんか、その商品を持って、ピースしてる画像がインスタに載ってるみたいな、
うん。そうそう、マイケンとかね。そうそうそう。
はいはいはい。
そうそう、それと一緒だから別にいいんじゃないのと思う。
あ、星野秋みたいなね。
そうそう。新庄君10万もらったらさ、はい、この商品いいですって言ってくれたら言うでしょ。
言いますよ。
誰って言うよ、
それ。そ
う
なんだ、その、仕事ですから。はい、
はい、
じゃあちょっとね、もうどんどん時間オーバーしてるんで、ちょっとだけはしょりながら話しますよ、うん、はい、塚さんありがとうございます。夢のコラボ企画、俺たちの90年代映画界、拝聴いたしました。ザ・ロックに出演する名優3人をハゲ三重師と言い放った畜生プリン、思わず笑みがこぼれました。インデペンデンスでトータルリコール、ターミネーター2と90年代映画、勢いはすごかったんですね。次回コラボの際はハゲ三重師の人に出演作品選びに定評のあるニコラス・ケイジ特集もぜひお願いいたしますでもシュワちゃんもな、スタローンもいいよな、なかなかしておりません。全部お願いします。
やりたいですね。
ハゲ三重師ね、ショーン・コネリー、
はい、
ニコラス・ケイジ、
はい、
そしてエド・ハリス
全部やりたいね。
いいですね、名優だらけですしね。うん、わかりました。続きまして、この90年代コラボ会に関してはですね、三影さんからも
ツイ
ッターで一連いただいていたんですが、
はい、
ちょっと今ウィンドウ閉じちゃって、
ああ大変大変
人が閉じちゃって、
ニコラス・ケイジがね、
はい、 ケイジがね、
ニコラス・ケイジあの泣きそうな顔がいいんだよな、なんかね、なんかあった時ね、やっぱフェイスオフだな、
フェイスオフね、トラボルタと顔が入れ替わっちゃう、
爆笑に次ぐ爆笑だもん手を叩いて笑っても映画館で
前半と後半でキャラ変わってる、変わるんですよね、あれね、
朝日の中を、うん、ニコラス・ケイジとトラボルタがニヤニヤしながら出てきた時はもう腹抱えて笑ってたもんね、映画館で、ビシ
ッビシッケツをね、ケツを表現
して、ピーチね、
ピーチ、
あれはよかったね、
はい、
世界遺産だね、
世界遺産
フェイスオフは、
はい、ちょっと見直します、
はい、
はい、三上さん、どうやら稲村ジェーン90年で、その後がアナザースイッチマンシスターズですね、はいはい、
なるほど、
ケイスケが先で、
ケイスケの先か、
ケイスケのが先で、それを見たたけしが、いやあ、これこそあれですよ、いろんなことを盛り込みすぎて焦点がボケちゃってるみたいな話だったんですよね、
ジェーンが、
そう、ジェーンが、
あ、分かる、
ケイスケ 初監督作品であれもやりたい、これもやりたい、まあ、
気持ちは分かるんで、
ジェーン絞り切らずにやった結果、なんかまあ音楽は確かにいいけども、
う
ん、なんかちょっとテーマもぶれちゃってるみたいな話で、
そうそうそう、
したら、じゃあ、たけしさん、やってみてくださいよ、おお、おったよ、俺ができるだけもう、極限まで引き算した映画を
見せてやると。
ってやって、作ったのがあの話、
ああ、やっぱ引き算だな、
うん、これで評価もされ、うん、で、桑田佳祐は、あ、参りましたと。
ああ、元でちゃんと負けを認めてたらいいじゃないですか。
で、それで、その後はもう映画は
作らない。ああ、いや、いいじゃん、いいじゃん、全然もうね。
という明確な話でしたね。
はい。
はい、なんで、ね、ニューコール的な、アメリカ放送局的なところにも繋がってきたの
は、はい、
はい。ネバーエンディングストーリーね。子供の頃、虚無がわからなくて、虚無って何だろうと思った記憶が。
ああ、わかんなかった。
ね。
わかんなかった。ネバーエンディングストーリーって生まれて初めて字幕で見た映画だ、映画館で。
ああ。あれは果てしない物語の映画版ってことですよね、
うん、そうです、
ゲーメンでの長いんですよね、
ガイナー
原作素人長いんでしょ、
そう、ガイナー
ターミネーター2ね、あ、ターミネーター2もめちゃくちゃ入りましたね、面白かったです、はい、もう90年代映画だけで5回ぐらいやりましょう、
はい、
はい、タイトルは知ってるのばっかりなのに意外なほど見てない映画が多いということが分かってしまいました、はい、僕もそうです、はい、アイカツ2期は絵のひどい髪も多かったですね、はい、新庄さん早くアイカツスタート最終回まで見てください、はい、はい、まだ貯めておりますはいすいませんありがとうございますねあれですよTD さん TD さん
TD さんはい
一行です、
はい、
俺たちの時をお願いします
時って何
時を、はい、
俺たちの時を
山口メンバー時をこのタイミングで
君が
って君が
熱い恋をするなら
今ね新幹線乗ると必ず Be Ambitious 聞きますからね、
やばいやつだね、
でも TOKIO の山口メンバー以外の個々の活動は普通に問題なくやってますよね、鉄腕ダッシュも終わってないですよね、
新コーナーにな
った、何事もなかったかのように
新コーナーが始ま
って TOKIO はもともと4人でしたよ感のあのホームページもね、
うん、あれは素晴らしいね、
あれいいですね、あのトカゲの尻尾切りがすごいですよね、うん、まあだから TOKIO はへこたれないと。
TOKIO ちょっと調べたいね。
TOKIO を調べてく
れ、ね、山口メンバー以外をちゃんと調べたい、
ね。以外もね、
うん、
あの、鋼のハート持ってますからね、みんなね。素晴らしいです。あの会見見ても、なんか、ちょっとなんか、時間が解決してくれたから、ちょっとほとぼり冷めるまで黙ってよみたいな感じになるじゃないですか。
うん、
みんなね、ちゃんと一人一人の声明を発す、ね。
素晴らしい。
素晴らしい。素晴らしかったですよ。はい。鍼灸師さん、ありがとうございます。
はい。
新庄さんのアルファイトということで、これ、須崎町のマスコット、新庄くんを送ってくれてるんですか、はい。新庄くんさんの方が僕よりもはるかに売れてます、ね、新庄くんさんは、だって、
さかなくんさんみたいになってんじゃん。
2016年のゆるキャラグランプリのグランプリです
よね。ああ、いいですね。はい。
ずっと4位とかで、ベスト3も入ってなかったら、あんまり世間的なあれはなかったですけど、もうグランプリ取りましたから、
はい、
もう M1 王者と一緒ですよ。
新教師さんが何て言ってんの、新庄くんさんが
新庄さんのアルバイトですかってことで、新庄くんの画像を載せてくれてるんですけど、
アルバイトですか、
いや、もう、あちらの方が、神なので。
新教師さんって、顔が金玉みたいな人で。
どうですか知らないですよ、わかったことないし。
顔が金玉みたいな人でも通ってるから。
タイガースキャスト、顔が金玉みたいな人のもう意味がわかる。
そういう人がいるんだよ。
いるわけない
し。で、会ったこと見てないからわかんない。いるんだけど、会ったら、本当にそのまんまだから。
金玉みたいな顔の人いないですよ。 はい、同じく新旧さん、はい、俺はガンダムで行くのセリフは本来英語だったそうですが、役者がどうしてもしっくりこずに日本語でやったのが採用されたそうですよ。本人がテレビで語っておられました。
あ、なるほどね、ダイソーがね、
森崎ウィン、
森崎ウィン君、
森崎君、
お
ー、ボールは友達だよ、
その森崎じゃねえわ
ね、スーパー頑張りゴールキーパー
SGK、
SGK、 君は SGK だ、スーパー頑張りゴールキーパー森崎君、
顔面からもうふざけてるから
な、あれはいじめですよ、
高橋分かってきたからな、
顔面にボールを蹴り込むっていういじめですからね、うん、
高橋あそこはだから役者が頑張ったってことでしょ。
そうですね、だから台本通りではある、あのアドリブじゃなくて台本通りではあるんですけど、日本語で言ってみたっていう、
はい、いいと思います、う
ん、なんかさ、あのやっぱあの5人のメンバーいるじゃないですか、主要メンバー、
うん、
ちょっとなんかね、中の人たちの中の人っていうか、ゲーム内ゲーム外のキャラ立ちがちょっと薄すぎて、印象がちょっとなさすぎて、
あの実世界のやつの、
実世界
の、
でもまあキャラ状態でもそんなになんですけど、あのレースがすごい、バイクテクニックがすごいお姉ちゃん以外は、
うん、そうね、まあそれは尺の問題もあるからさ、
うん、なんかもうちょっと、
まあ、しょうがないよ、
あの能力をもっと生かして、だってあいつ日本人ってだけじゃないですか。
いやいや、あれだって13話でワンクールあったらさ、あの大東の回あったでしょ。
アニメの国の出身ってだけでガンダム乗ってるだけじゃないですか。
いや、それもうしょうがないじゃないですか。
いや、いいですけど、もうちょっと説得力欲しかった。はい。ナナシムさん、ありがとうございます。サンダーストームはアマゾンで検索。中古は1075円と、まあ、映画の DVD ならこんなものだろうという値段。しかし、新品は1628円の
低
価格。しかも、なぜかアメリカから発送。コレクター推薦の品なのかもしれないけど、そうなると中古のやつから説明できないな。これ多分ゼロの数1個間違えただけでしょ。
うん。
桁間違えてますよね。1628円って。ちなみにググってみたらサンダーストームのドラゴン登場の部分だけ見られました。
あ、
はい、鱗のディテールはかろうじて PS2 の初期ぐらいだったけど、ポリゴンの少なさは PS1 レベルで映画の CG でこのレベルかとビビった。いや、もうこれね、あれですよ、メガドラのドット A の方がまだ高画質です。
災害レベル、
災害レベルですこれなんか食べ残したフライドチキンみたいですもん、
あ、
ドラゴンっていうか、うん、まだね、もうネオジオの、100メガショックのドット A なら、はるかにそっちの方が上ですね。うん、ひどい。サンダーストーンドラゴン。はい。ちなみに塚さんも、サンダーストーンの方。はい。シャレにならないレベルのクソ映画だったようで、疲弊感ビンビンに伝わる配信でした。映画とは反対に、配信の方は冒頭のトムキャットフィルムという出落ち感溢れる会社名紹介のような、面白い要素の連続で本当に楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。個人的にロード・オブ・ザ・リングが大好きなので、3部作未見という新庄さんにはぜひ、お時間がある時にでもゆっくり本作を鑑賞していただき、感想の方、分割10時間くらいのボリュームで買ってほしいものです。あー、ボロミア多層、ゴラム多層、サム多層、ということで、はい。ロード・オブ・ザ・リングね、見てないってことで。
ロード・オブ・ザ・リング見てないの珍しいね。
そうなんですよ。だからロード・オブ・ザ・リングとかも見てないのに、サンダーストームを見てしまって、このクソ映画三重視の方に時間を使ってしまって、いくら死ぬときに徳が上がると言っても、だったらロード・オブ・ザ・リング三作の方が見たいって話です。
うん、見た方がいいと思う。とにかく見た方がいいとは思う。
まあね、グーニーズのマイキーも出てますよね。
うん、君の人生において、見てマイナスになることあんまりないと思う。
ロード・オブ・ザ・リングも見ます、うん、じゃあ。クソ映画、うん、あとブラックナイト見ないといけない
ん
ですけど、
うん、それも見なきゃいけない。
それよりもまずロード・オブ・ザ・リングを
見ましょう。
はい、ワイノンさんありがとうございます。バーフバリを見たので聞いてみたと。
ほう、
2人が楽しそうなのが良かった。はい、あのバーフバリ見てないからネタバレ食らいたくないんで、
あ、
これはあのバーフバリかよ、見ない、あ、聞かないっていう言ったワイノンさんですね。はい、はい、
ワイノンさんはあんまり面白くなかったってことだよね、それ。
あ、これこの
2曲ということはね、ナオちゃんは、
あのでもバーフバリー完全版あるじゃないですか、
うん、
でこの間あの冷蔵庫マンさんが、うん、完全版6月に公開になるけど、
うん、
今見た方がいいの、完全版待った方がいいの、どっちなのっていうことに対して、うん、ノータイムで完全版見た方がいいって言われてるじゃないですか、うん、いやーどうなんですかね、完全版ね。僕はもうバーフバリー最初のやつ見てるんで完全版を見るのみですよ、
うん、
完全版になったことで何でしょう、あの何とも言われないテンポの良さというか、我々が受けたあの衝撃、薄まりやしませんかね。
映画秘宝に、はい、今月この映画秘宝にドキドキすることが書いてあったんだけど、
なんすか、
完全版はどこが伸びるんですかという問いに対して、
どこが伸びるんですか、
監督が、
はい、
なんて答えてたかというと、
はいはい、
前半の、はい、あのすっとんきょうな小芝居をしているコーナーが増えると。はいはい、
ほら
旅芸人一座の下りが増える。
あれでしょ、あとダンスシーンとかがカットされてるから、そこが。
そんな増えるのはいいじゃん。
いや、そうですけど、あれがそれがなかったことでテンポ良かったのかもしれないです。バトルシーンとかにちゃんと割いてて。 だからただ完全版になっただけで、だから僕らは見れてなかった、こんなのもあったのねっていうのが見れて嬉しいですけど、初見の人がそこを見たことでなんか間延びしてんなみたいになんないかなっていう危惧がちょっとあるんですよ。
だからそれ切ってて、
そうそうそう、だからディレクタースカットで見やすくしたのかな。だからあの僕思ったのが、あの銀河恐竜バイファムっていう
バイ
ファムアニメあるんですけど、サンライズのロボットアニメで、はい、バイファムのオープニングって全編英語の歌詞なんですよ、
はい、
なんですけど、で一応テレビサイズってあるじゃないですか、
うん
うん、テレビサイズの尺が非常に気持ちよくできてるんですけど、
うん、
全あのシングル買うと、うん、なんかね、あの間延びしちゃってて、うん、あんま気持ちよくないんですよ、
うんうんうん
うん、だからバイファムオープニング理論で言うと完全版じゃない方がもしかしたらいいのではってちょっと思って、
難しい、
ね、ちょっと今それを思って
見てみないと分かんないね、これ。
だからドンにはレースコマンさんには
ちょっと待て、
いや完全版が出る前に一回今やってる僕らが何に感動したのかっていうのを見てもらった方がいいのではないか
ドンにはね、
感じですけど、はい、まあ、完全版が出ちゃったらもう多分完全版
しかやんないでしょ、だって
もうターミネーター2も完全版が出ちゃってると、うん、もう完全版しか出ないじゃないですか、
ん
です、うん、だからねどうなんですかね。いやそれはさらに輪をかけて面白くなっていればいいですけど、
うん、見てみないと分かんないね。
なんかちょっとぬるくなっちゃったらやだなっていうのはちょっとあります。
はい、
はい、もうどうしましょう、これもう一本やります、もうあと一本ぐらいで終わりにします
ね、もうじゃあ一回ここで切りましょう、
お便り会で
一回ここで切りましょう、
お便り会でカバーできなくなりましたね、
うん、一回ここで切ります、
はい、
はい、
じゃあちょっとまたマンソム会とかですね、はい、また別の機会にやらせていただきたいと思いますので、はい、はい、こんなことでお便りの宛先は
matsu@tfi-tms.jp、 matsu@tfi-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターでもお便りをお待ちしてます。はい、ツイッターね、東京ミルク
放送局で気軽に言ってください。
出ますんで、はい、ぜひフォローしてください。
はい、
フォロワー数がね少ないんですよ。新庄勇気個人ツイッターアカウントよりも少ないの。
少ない。
問題なんじゃないか
と。その辺の女子中学生とか負けてるよね。
僕のフォロワーさんが全員フォローしてくれたら、だって絶対にそっちの方が。ミルク放送局の方が増えるわけじゃないですか、
うんうん、
まあね、僕もフォローしているのにミルク放送局をフォローしてない意味がわからないです、だって僕の本職は東京ミルク放送局やることなんだから
ということで皆さんフォローお願いします、
はいはい、お願いします。あのちゃんと僕 の, あのプロフィールの自己紹介のところにもリンク貼ってあるんで、
はい、
そこをポチって押しあのタップしてもらうだけでいけますんで、もう何もしなくていいからフォローだけしてください、
はい、
ミルク放送局アカウント、はい、てなわけで、
はい、
次回は俺たちのトップガン、
はい、
お送りします。
はい。
また、ご機嫌、ご感想お待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、今回も愛という人からのちょっぴりの一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄ゆきと、
ちゃんまつ2018でした。
はい、皆さん、また来週ー